皆さんこんにちは、京都これからラジオ始まりました。毎月4週目の木曜日は話題のアーティストやアートを広く人間生活の面からそれへ関連する問題の解明に取り組んでおられる方々をお招きし、その活動内容を中心にインタビューする番組です。名付けてアート冗談、パーソナリティはスタジオでお送りいたします。本日のゲストは安西育郎先生です。先生は現在立命館大学特命教授、名誉教授、立命館平和ミュージアム名誉館長、さらに専門は、放射線防護学平和学という肩書きをお持ちの方であります。このようにご紹介すれば大変難しい方のように想像されますが、先生実はいろんな顔をお持ちで、東大、奇術愛好会会長だったという経歴が物語るように、プロ顔負けのマジシャンであったり、あるいはまた俳句文人画のたしなみは趣味の領域を超えた実力の持ち主であられます。でこのように実に多種多彩の才能のお持ちの先生に今日は、お聞きしたいこといっぱいあるんですけれども、先生が別なところで自分は科学で全てが解決できると考えるほど顔面ではないと語っておられるのを知って、今日はざっくばらんに、2点に絞ってお話をお聞きしたいというふうに思っています。一つはもちろん、いろんなところで、先生の、ご活躍をお知りの方々ご存知の通り、2011年3月11日今から6年前に起こった福島第一原発事故とご専門の放射線防護学について、2番目には俳句文人画をたしなまれ、また芸術系大学で平和学の講座を担当された先生にとって社会における芸術の果たす役割と申しますか、もう少し欲張って言いますと科学と芸術の関係についてのような、これどのように先生お考えになっておられるのか、この2点に絞って今日はお話をお聞きしたいと思います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社高野のご協力でお送りいたします。それでは早速京都これからソング、略してこれソングをお届け、いたしましょう。2月のこれソングは関西で活躍中のグループリベットタウンでメトロです。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
それではゲストコーナーに参りましょう。番組の初めにもご紹介しました通り、今日は2つのことを先生に、お聞きしたいというふうに、思って お招きいたしました。一つ一番、ま、重たい、私にとっても大変、痛い、思いの、うん、お話なんですが、先生、2011年3月11年1日に起こった福島第一原発、先生、これをご紹介するにあたっては、例のオウム、真理教の事件の時にコメンテーターとして我々名前をよく存じている江川さん、江川さんが、先生にメールを送られて、先生が早くからまさに自分の人生をかけて警告されていたのはこのことだったんですねというメールを4月早々先生に、まあ、送られて、4月に事務所に行かれたんですかね。そうですね。そして一緒に福島に行かれてというような、話の資料をいただきまして、 その先生が人生をかけて警告されていたというこのあたりのことも含めて、今日まで先生が福島帰りをされているという、我々の間ではもっぱら、先生がおられなければ誰が福島に行ってられるんじゃないかみたいな話が今も、我々の間では通っている話ですが、そのあたりを先生、
はい、
聞かせていただけませんでしょうか。
もともと私は1960年代の初頭に東京大学工学部に新しくできた原子力工学科っていうのの第一期生になったんですね。だからこの国が原発をやろうと、そのためには高級技術者が必要だっていうんで、その養成課程として原子力工学科を作って15人の学生が採用されたんですけど、その中の一人だったんですね。だからもともと僕はこの国の原子力の担い手になるだろうという思いを持って入ったんですけども、そこで勉強しているうちに、まあ、放射線が人間の体に当たるとどんなことが起こるか、目には見えないけど命に関わるようなそういう危険性を持っているんだということを学んで、そしてこの国の原子力開発の荒々しいやり方を見るにつけて、これは落ち着いて原子力開発を推進する側に身を置くよりは、むしろ批判する側に身を置く必要があるんじゃないかというんで、まあ60年代の67年ぐらい、ちょうど50年ぐらい前からですね、この国の原発政策批判の側に身を置いていたんですね。だからまあ2011年に3月原発事故が起こった時に、確かにこの国54基も原発を作った側に僕が身を置いていたわけではないから、そういうことでその原発を推進してきた人々とは多少思いは違ったかもしれないけど、それにもかかわらずやはり極めて衝撃的な出来事だったんですね。僕はもうちょっと頑張っていれば、国民的な原発開発に対する抵抗戦が築けて、こういう事故を起こさないで済んだのではないか、そのことに十分まあ、貢献できなかったということについて忸怩たる思いがあって、それでまあ福島通いを始めるようになったんですよね。で、事故 の5週間を、2011年3月11日事故を起こって、4月16日が私の71歳の誕生日だったんですけども、あの頃は夜打ち朝がけでマスコミ構成に会っていたためになかなか自覚が取れない。で、江川さんが一緒に行きたいっていうのも、僕の誕生日、投げなしの誕生日ぐらいしか空いてなかったもんだから、その誕生日に福島の浜通りの放射能まみれになったところをずっと北上をしていったんですね。まあ、その頃から福島で起こったことがいかに大変なことかっていうのを身に染みて、その事実をいつまで嘆いててもしょうがないから、毎月福島に通って、まあ、被災された方々の安全な身の過ごし方って言いますかね、そういうものに少しでもお手伝いができればということで、毎月の福島通いをして、まあ、保育園とか小学校とか公共施設とか、あるいは注文があれば一般の民間にも伺って、放射能の実態がどうなってるか、どうすればもっと被爆しないで済むかっていうようなことを、まあ、提言し、まあ、一緒に、まあ、実践するようになって今日に至ってるってことですね。
で、今ずっと、現在はどれぐらいのスパンで先生福島に 行ってられるんですか。
大体ね、はい、毎月3日間は必ず行くことにしていて、私と、うん、はい、それから、まあ、40年ぐらい原子力関係の専門で通じていた桂川秀次さんという東邦大学名誉教授と、うんうん、あと放射線関係のエンジニアをやっている山口さんっていう人と、まあ、早川さんっていう人、うんうんうん、そして、まあ、現地福島学院大学の佐藤先生って健康教育学の専門の方、はい、この5人で、はい、福島プロジェクトっていうチームを組んで、はい、毎月行っております。
あ、今先生おっしゃった、一つ、ま、東大の、うん、医学の女子の時代、はい、ここで、まあ、一つ間違っていたらというか、共犯者の方に身を置くようなっていう、うん、言葉あれですけど適切かどうか分かりませんが、はい、そういうところをですね、踏みとどまれたって言いますか、何かいろんな誘惑をいっぱい人参をぶら下げられてっていう言葉が適切かどうか分かりませんが、うん、そういう留学を進められたりとか、はい、いろんな、まあ、今であれば苦しい研究者の人たちは飛びつきそうな話、うん、それをぶら下げてまでですね、うん、この国が国策を進めるにあたった国民のですね、純粋な疑問といいますか、うん、そういうものを、国家レベルで消していく、それぐらい国家というものの機構というのは強いということを改めて感じるんですが、それはうん、先生からお送りいただいたこの放送のための準備に涙を見せずにさようならという、はい、これは先生あれですね、上方芸能か何かに、はい、連載をされている、はい、霊感を科学するというものの連載の中の一つです。
そうでした、
はい、でこれを読んで大変、今日ですね、まあ、今かいつまんで先生ご説明していただきましたけども、これはあれですか、一般に、読むことができる上方芸能というのは、一般の人が簡単に見る機会というのは立命館ですか、それとも、
そうですね、上方芸能はもう昨年廃刊になったので、この原稿はですね、
はい、
新日本出版社というところから、はい、私が書いたエッセイ集の中にも収められていると思いますけども、
はい、そうですか、
で、まあ、今から45年前の1972年、僕は東大工学部原子力工学を出て東大医学部の助手として働いていたんですけども、
はい、
その時やっぱり国のレベルで原発は本当に大丈夫なのかっていうことが、うん、はい、学者のレベルで問題になって、はい、日本学術会議っていう、まあ、はいはい、科学者の国会と言われているところが初めて原発問題のシンポジウムを開いたときに、
はい、
基調講演をやってほしいという、まあ、若干32歳の安西黒は怖いもの知らずのせいもありますけども、この国の原発政策について国家や電力企業を、まあ、真っ向から批判したんですね、まあ、そういうことをやるとですね、まあ、国立大学でしかも原発の高級技術者になることを期待して養成しているはずの人間が真っ向から国策批判をやるわけですから、それはもう反国家的なイデオローグとみなされるようになって、それはもう大学の中でも、まあ、アカデミックハラスメントって、まあ、赤ハラってよく言うんですけども、まあ、低欲言えばそうなるでしょうけども、実態としてはいじめですよね、
はい、
研究教育から一切外されて、安西と口聞いちゃいけないとか、一緒に歩いちゃいけないとか、一緒に飯食っちゃいけないとか、一緒に写真に写っちゃいけないとか、で僕の席の隣には東京電力の T さんっていう人がもうスパイで貼り付けられていて、日報体制で安西が原発問題で何をしようとしているかっていうのを本社に連絡するようなこともやってたし、公園に行くとまあ尾行がついたしですね、なかなか心張れない日々を送っていたんです。東大助手結局17年間やったんですけども、ずっと助手をやっていたんですけどね、
はい、まあ、僕ら僕のあれでは記憶の中で先生のその東大時代、悶々とされたですね、それは はい、ある週刊誌がガラスの17年という、そういうタイトルで特集された。その時に初めて、安西先生の名前を知りましたと同時に、やがてそれは立命館大学に来られるというふうな、ことも、その後知ってですね、確か僕の記憶では一番最初大講堂で マジックをしながらですね、はい、大学生がものすごい集まったという新聞ニュースで、はい、どういう方なのかなという、うん、関心を持った記憶がありますが、
はい、僕は、うん、あの、はい、さっき言ったような事情で、はい、東大時代には、まあ、反原発の活動、うん、まあ、福島の人なんかと一緒にやってて、うん、それで、うん、まあ、反国家的イデオロギーと見なされていたんですけども、うん、あ、まあ、そこに17年いた後、幸い立命館大学の経済学部が自然科学概論という科目の担当者を求めているということで、それで応募してまあ採用されたんですね。その時期にガラスの檻に幽閉17年という、ね、週刊誌がまあ聖徳賞を組んでくれて、僕がどういう状況に置かれていたかというのはその頃世間に広がったんですが、うん、はい、まあ、こっちへ来てみてその自然科学概論という講義を、はい、最初紋切り型で人間の自然認識がどういうふうに発展してきたかっていうのことをやってみたんだけど、あまり反応がなかったので、うん、これはやっぱり科学的なあのものの見方、うん、考え方を、はい、講義するにはそういう紋切り型の、うん、自然認識の発展の過程を後付けるというやり方ではなくて、うん、はい、今学生が持っている親は何だろうとかいう現象をこそ取り上げて、それを科学の立場から解説する方が面白いんじゃないかっていうんで、幸い僕は東大技術愛好会の会長をやっていた腕もあるから、スプーン曲げでも何でもやってみせて、まず親とこう思わせといて、そのわけはっていうのを解説する授業をやったら、これが結構やっぱりあの受けたですね、言ってみればね。
から先生の名前を、出すような機会があると必ず あのマジックで有名なというような第一声が来るのは非常に印象に残ってますけど、今もやっぱりあれですか、ずっとなさってますか。なさってますか、変な聞き方ですけど、
あの国境なき手品師団っていう、マジシャンズ・ウィザウト・ボーダーズという集団があるんですが、アメリカのトーマス・ボーナー・ボーダーたちが、バーナーたちが世界中回ってあの難民キャンプなどで手品をやって楽しませると同時に、人間は騙されやすいもんだということをまあ緩やかな形で教えるんですよね。それは大事なこと、騙されると戦争も起こるよっていうことを緩やかに教える、政治教育としての役割もあるんですけど、それのね一応名誉会員なんですね、僕ね。
そうですか。
世界で唯一の名誉会員ということになってて、だからあの機会あるごとに未だにやっております、まあ、期待をされるんですからね。
そうですか。いや、あのそれでですね、またあの、福島に戻りますけども、はい、今ずっと、毎月通ってられてですね、で我々6年前に勃発した、はい、事故起こった時の印象から、かなり現代温度差ができてきてるんじゃないかと、国民感情の中にもですね、はい、で先生実際毎月ずっとですね、こう継続して追い続けられてて、6年前と現在の、はい、変化ですね、どういう、はい、で我々の一般の意識の中では、多くの方がもう終わった、あるいは忘れてるような、というのが、あるんじゃないかと思うんですけども、現場でなおずっと言ってられて、特にこの、涙を見せずさよならの原稿の一番最初に出てくるこの防護服を着てられる、これは先生、いつ頃の写真？
それはね、事故後、はい、
すぐですか？
5週間目なんですね。だからまだ強烈な土壌汚染などが起こってた時期なので、防護服着て、実はね、
う
んうん、この防護服っていうのは、はい、放射線被曝を防ぐ意味では効果は全くないんです。汚染が体の中に入ってこないように、
うん、
それを防ぐっていう意味だけなんですけども、
であ
れ以来ですね、うんうん、あの時間が6年経って変わった部分と、うんうん、変わらない部分があって、まあ、一番厄介なのは変わらない部分で、つい先だってあの報道もされたと思いますけど、第一原発 の、 あの、うん、 中で核燃料が溶け落ちているんですが、はいはいはい、それがどうなっているのか今わからないんですね。
なるほど、
まあ、原発災害の最も深刻な特徴は、うん、現場を見に行けないということなんですね、はい、見に行くと致死量の放射線で殺されるものですから、はいはい、まあ、ロボットを派遣して細々と写真を撮って、うん、多分こうなっているんだろうというようなことしかなくて、はい、それで見た状況は極めて深刻な状態が未だに続いていて、うん、もうほとんど6年経ってもその程度のことしか分かってない。でこれをあの、うん、結局溶け寄った核燃料を大半を取り除いて、うん、それを、まあ、石棺って石の棺桶状態にして、はいはい、まあ、廃炉っていうのにするには政府見通しで約40年とか言ってるんだけども、うん、我々の見通しではもう40年じゃとても終わらない、うん、1世紀単位で考えた方がいいんじゃないかと思われるほど深刻な事態が続いてるんですね、うん、現場ではね。それから原発の周辺地域で帰還困難区域と言われたところ、はい、これはそういう帰還困難区域だから帰還できないから全員追い出されて、うん、誰も、うん、あの帰れないでいるところなんですが、ここは除染もやってないので、はい、6年間の時が経って、まあ、うん、少しずつ放射能が減ってる面はあるけれども、うん、強烈な放射能が未だに残っていて、その涙見せずにさようならの、はい、うん、歌の歌碑が立っている浪江町の常磐線の駅前から車でちょっと入った山あいに行くと強烈な放射能があって、まあ、津島地区っていうところに一昨年の秋行ったらば、そのまんま屋っていう町の食堂なんですが、そこの、 あの庭の土の放射能がかったらば1キログラムあたり220万ベクレルとかね、もう普通考えられないような汚染がいまだに残っているので、まあこれはね、容易に復興してまたあの村に帰るなんてことができない状況が一方ではあるんですね、明らかにね。だからこれはもう決して忘れちゃいけないんですが、まあ毎月行って僕らが主として言ってるのは、人が現に住んでいて生活していて、ここで生活して大丈夫かしらという不安を持っている人のところに行って、その放射線環境を見立てて、
なるほど、
どうすればもっと被曝を減らせるかというアドバイスしてるんですが、うん、はい、幸いあの人々が避難して、あの、はい、都市部その他で暮らしているところの放射線の被曝はそんな深刻なレベルではないので、うんうん、その両面見なきゃいけないんですね。そうじゃないとやっぱりもうどこもかしこも福島はダメなんだっていうことになっちゃうと、まあ、この頃学校でいじめが起こっているのと同じように、はいはい、福島のことは付き合わない方がいいとか、はい、福島から来た子は放射能持ってるから、まあ、その放射能が移るんだとか、はい、遺伝的障害でやがて死ぬんだとか、うん、白血病なんだとか、はい、そういうあらぬ、うん、あの非科学的な、うん、見立てをして勝手に差別意識、はい、あるいは偏見を持ったりするので、うん、それはきちっとしなきゃいけないんですが、だから深刻な面と、うん、今実際に暮らしている人がどんな危険にさらされ、それは人間がどうすれば管理できるものなのかということを両面見なきゃいけないんでしょうね。
一番あの先生、保育園だとかそういう、うん、あのところにも施設に行ってられるのを、聞き及んでるんですけども、はい、その子どもたちはどうなんですか。
最初に、ね、保育園行ったのは、はい、あの、はい、あの事故の年2011年の3月11日事故があって、5月8日に福島市内の桜保育園とか行ったんですよね、まあ、公園のついでに、子どもたちがいる保育園どうなってるか見に行ったんですね。原発から60キロも離れてたんですが、園庭で放射線測ってみると、まあ1時間あたり6とか7マイクロシーベルト、うん、今このスタジオは多分 0.06 とかだから、
はい、あの
それに比べると100倍ぐらい高いレベルだったんですね。それで、まあ、みんな不安を持っていたんですよね、はいはいはい、そこであの放射線防護学者として、はい、これはまあ降り積もった放射能が園庭の表面に溜まっているんだから、うん、それを取り除けばいいってんで、はい、園庭を同心円状にこう、うん、表面の3センチぐらいの土を削って園庭の隅 の、 あの穴に埋めたんですね。そしたらですね、もう歴然と放射線のレベルが下がってくるので、はい、うん、ここでもやっぱりそういう防護措置をきちっとやれば、うん、まだ生活していけるんだっていうことを、うん、あのみんなで学び合って、うん、それからそういう努力を、まあ、あの旺盛にしてって、今はもうその保育園の園庭もとっても低いレベルになってきてるんですよね。
いや、今先生の話の中にも出てきましたその浪江町、の、作曲者佐々木俊一ですか、
はい、
と小関裕二さん福島県出身の二の先生、今日、CD をお持ちいただいてるんですが、もう高原の駅をさようならという、これは先生何かというか、
ちょっと古い歌で恐縮なんですけども、
いやいや、それでご紹介していただければ、
はい、放射の最初に調べに行った、
はい、
あの年の4月16日ですね、僕の71歳の誕生日に、
はい、
浪江の駅を通ったらば、うん、放射能が高いんですけど、そこの駅前に、うん、
はい、
高原の駅をさようならの歌碑、
はい、
歌の記念碑が建ってて、この歌の作曲者の佐々木俊一さんという人が浪江町出身なんですね、
は
い、そこでその歌の歌碑が、歌詞が、と音符が彫り込まれて立派な歌碑があるんですが、それを見ると涙見せずにさようならということなんですけども、
はい、
浪江町は全員まあ、避難させられて、決して涙を見せずにさようならというわけにはいかないというので、一種の白々しさをそこに感じたんですよね。
あ、なるほどね、はい、分かりました。ちょっとそれじゃあ、聞いていただきましょう。それでは福島から少し話題を変えまして、2番目のいずれも趣味のレベルを超えた、黒と顔負けの言っていいほどの俳句文人がマジック等とたしなまれる先生の、文人素養について、少しお聞きしたいというふうに思います。先生のお兄様は肖像画家の安西智之さんであったり、イラストレーターとしてまた現代の人では空耳アワーのテレビでもよく知られた安西はじめさんが、甥っ子だったり、芸術家の血統を感じさせる、させられるのですけれども、大学で、平和学の講座を芸術系の大学で持たれたり、自らも俳人が俳句でいった創作を、される先生にとって芸術、平和、まあ、社会から科学ですかね、こういったものの相関関係って どういうふうに先生は、考えてられるのかなっていうことに興味あって、はい、どうしてそれだけの足した際なつまりが環境が大きくそれは、影響してるんでしょうけど、ね、お話をちょっと、
はい、やっぱり自分が考えていることや感じたことを表現する手段としては、はい、もちろん言語っていうのはありますし、
はい、
それは定量的な量的な関係を表現するなら数式とかいうのも使えるでしょうし、まあ、そういう表現もできるけども、やっぱり感情とか、まあ、人に対する思いとか、
はい、
そういうものを表現するときには何もそういう理科的な手法だけではなくて、
はい、
とても文学的芸術的な方法っていうのは心にしみる、心を伝えられるとっても素晴らしい方法で、僕はあんまり幼い頃からね、
はい、
だからそういうことを区別して育てられなかったんですよね。で周りの兄貴たちも、
はい、
そういう絵心とか小心とか、うん、はい、持っていたものですから、はい、自然に育ってそうなったということで、
はい、
なんか意識して、その書の勉強とか、うん、絵の勉強とかやったことは一度もないんですけども、
うんうん、
やってるうちに自分なりの様にはなってきたのかもしれないと思うんですが、まあ、一番大事なことは人生、
うん、
我々が出会う命題には2種類あって、
はい、
例えば 2+3 は5であるっていうのは、
はい、
どんな価値観を持った人が考えても、うん、2+3 は必ず5であって、
はい、
何教を信じていようがですね、
うん、
どういう価値観を持っていようが、
はい、
それは普遍的に 2+3 は5っていう、
うん、
価値観に依存しないで、はい、この結論が出る類の命題っていうのが一種類ありますね。これは科学の担当分野ですけど、
はい、
もう一つはですね、例えばピカソの絵が素晴らしいっていう はい、あの命題があった場合に、それは万人が認めるかというと、うちの親父は少なくとも認めなかったですね、はい、ピカソの絵がどこがいいんだということでしたけども、これはあのどういう絵に美的価値を認め、どういう絵に美的価値を認めないかという価値観に依存するので、人生のもう一つ の, あのジャンルはやっぱり価値観に依存するような、そういう命題群だと思うんですが、これはあの科学とは違う分野であって、芸術とか文学とか宗教が扱う分野ですね。それで北朝鮮が核兵器作ったりなんかするのは科学や技術の成果としてあるとからは言うんだけども、そういうものを開発すべきであるかどうかとか、あるいは核兵器は廃絶なくすべきであるかどうかとかいうのは科学それ自体から出てこなくて、これはやっぱり芸術とか文学とか宗教からこそ出てくるので、やっぱり価値を扱う分野っていうのは、あの科学という価値と価値観と関わらない分野とは別に、括弧として人間のあの精神活動として人生で非常に大きな意味を持っているので、はい、だから科学だけやるというのはとても危険なことで、科学というのはこういう価値を実現する方法を考えろと言われればそれは考えるけども、そういうことに価値を見出すかどうかというのは優れて芸術とか文学とか宗教の問題なので、まあ、人間その両面をですねきちっと持っていないと非常に危ういと思うんですね。
今まあそういう意味で、先生のご紹介のところで最近、実は別なところで、今一番大きな問題は何かっていうと、大人がいろんな、まあ、社会の判断、先生おっしゃってる、特に価値は価値先行の教育って言いますか、価値観に関する教育っていうのが非常に、考えてみますとこう、衰退していってるか、おろそかにされていってるというか、でそういう中で、やっぱり先生の、まあ、一つ一例を取りますと博士号というのがありますよね、ドクター、で我々一般の人間から見ててですね、いかにそのこの博士号って昔清和博士が大臣かという言葉がありましたけれども、その時に言われている博士っていうのは本当に赤学の名前に値すると言いますか、あらゆることに通じてられる、だから博士だからあの人に聞けば何でも分かるみたいなことを子供心に言われたのを覚えてるんですけど、それから70年近くを経って今考えてみますと、博士は蘇生乱造と言いますか、もう僕の周りにも本当に博士号の名称を持ってられる方たくさんおられるんですね、でこの人がっていうような、本当こんな公共放送であの失礼ですけれども、それぐらい、何か価値偏重って言いますか、まあ、それは知識偏重っていうんですかね、もうちょっと知恵っていうものの、教育現場でのその、見直しが、でそれがないからそこから育っていった人たちがやがて大学の先生になったり行政職の長になったり、また国を動かしていくようなところに入って いくということ大変、問題、それが今いろんなところで問題を起こしているんではないのかなということも思って、今日今先生のお話聞いててですね、特に先生の文字なんですね、僕も絵手紙をもらって、実は絵は別の人が描いてられるんじゃないかっていうふうに僕は思っていた、あの、アンズッコみたいなのは先生 の, あ, の、あれがありますね、イニシャルっていう、
よくハンコで、アンズと書いてある、もともとね、その下に愛情の愛を入れて、アンズの愛でアンズ愛というダジャレで使ってたんですが、愛を語る年でもなくなったので愛を取り去ってアンズだけ教師っていうハンコを作ってよく押したい
んですよね。そうですか、あれは僕はまさか先生のあれだと楽観だと知らずに、今なるほど、あのお聞きして初めて分かりましたけども、絵はね別の人だと思ってたんですよね、文字、しかしあの線ですね、先生の 字文字の線と、それから絵で使われるの曲線のところの、それがね、共通したあれがありまして、もしかしたらこれは先生最初はね奥さんが絵を描いてられて、先生が字をそういうふうに思ってました、実はそうじゃないっていうことがですね、分かって、 この間いただいた、はい、裏打ちしてですね、はい、置いているんですけども、確かに、まあ、今もこうスタジオにこう資料ね、今までのお持ちいただいてるんです。対策がありますよね。でこれは先生のスケジュールから考えたらもうとってもないけど、こんな時間がどこにあるんだろうと思うような あれなんですけども、
僕はこういう手紙を書くっていうのは、はい、苦にも何もならないことで、はいはい、ほんのちょっとした時間があれば下書きするわけでも何でもないので、はい、最初に絵をちょっとあしらって、その日身の回りにあるものとか季節を反映したものを書いて、その手紙もそのまま書いていくんです。どこで終わるかっていうのことを考えずに書いていくとちゃんと終わるんですけども、
それ最初にだから絵を先書かれるわけですか。
まず絵を描きます、はい、
でその後でその空白のところに文字を書いていかれるという。
そうですね。
ああそうですか、うん、いやあれですよね、宴会僕はある場面ですが、はい、コンパっていうか食事してる大学の近くで、はい、食事してる時にみんなが喋ってるその雑談をですね、それに参加しながら手を動かしてられるスケッチしてられるというのを見たことあるんですけれども、はい、ああいう状況ですね。だから至る所でそのあれですね、暇を見つけてはその気が向けば書いてられるという、う
ん、だから僕はこういう文化、うん、自分の気持ちを絵と文字に託して和紙に筆で書いて出すっていう文化は もっと流行らせていいと思ってるんですけども、はいはいはい、ね、珍しいようですよね。確かにね、
いや珍しい、
そ石田さんだけじゃなくて僕は手紙書くと、はいはいはい、額に入れましたとかなんとかって 送るんですけど、
はいはいはい、うん、いやそれね本当それはねもうびっくりしたっていうか、先生のそのあれなんですよね。で今お聞きしてて先生の福島大よりもそれから文人画をやられる、マジックやられる、あらゆることが、その安西育郎というその中に科学も芸術も文学も、まあ、それは宗教もそうなのかもしれませんが、全部一つに入っているということを今日お聞きしてて、先生にとってはおそらく我々文人が思うほど苦痛でないというか、まあ、もちろん苦痛は苦痛な部分はあるんでしょうけれども、
もう人間そのものだと思って、
そう自然に
自然体で
っていう、はい、それを今日非常に感じさせていただきましたですね、はい、でまあ今日はもうもっともっと聞きたいことがですねいっぱいあるんですけれども、もう一度ですね今日はまあこれ放送中ですので先生にぜひ約束をしていただきたいな、はい、もう一回と言わず2回と言わず福島レポート含めて、はいはい、この科学、芸術、文学、宗教でした ね、この価値と価値観の、ね、この中での視点からお話をですね、はい、ぜひ、していただきたいと、はい、次回スケジュールをですね盗み取ることをしましてぜひ皆さんにもう一度、ここで先生にお話をしていただくということをお約束して、今日インタビュー終わりたいと思うんです。安西先生本当に貴重なお話今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
どうも。
展覧会情報です。アートフォーラムジャルホの松原がお伝えします。まずは三条五甲町の同時代ギャラリーから。2月28日火曜日から3月5日日曜日まで、大西恵美個展あらずもがな。作家大西恵美。3月7日火曜日から3月12日日曜日まで、粒の海作家野辺山夏美。つぶつぶやシルクスクリーンプリントにタペストリーなどさまざまな形容の作品を展示します。3月14日火曜日から3月19日日曜日まで、8回土に言う作家5名による陶芸展です。3月20日月曜日から3月26日日曜日まで、型染め5人展7回作家5名による型染め作品展です。3月28日火曜日から4月2日日曜日まで、パクイルナムライン木作家パクイルナム絵画展です。以上同時代ギャラリーの情報でした。
同時代ギャラリーへのお問い合わせは電話ファックス 075-256-6155、 オープン時間は12時から19時、最終日は17時までとなっております。続きまして、河原町今出川 JALHO 京都画廊の情報です。2月28日火曜日から3月12日日曜日まで、京都版画商品展、京都版画2017メンバーによる版画小作品展です。3月17日金曜日から3月28日火曜日まで、 JALHO コレクション展、絵画立体作品の展示です。以上、 JALHO 京都画廊の情報でした。JALHO 京都画廊へのお問い合わせは電話番号 075-255-1308、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。続きまして、東山古川町商店街のアートフォーラム JALHO の情報です。3月3日金曜日から3月5日日曜日まで、第25回3日展継続は力なり、作家19名による3日間だけのグループ展です。3月7日火曜日から3月19日日曜日まで、稲田咲展、大阪京都で活躍する新鋭作家、植物花をモチーフにした作品約30点をご紹介します。3月21日火曜日から4月2日日曜日まで、アートクラフト祭り、陶芸、漆、アクセサリーなどさまざまなクラフトを展示、25、26は古川町商店街のお祭りに合わせてワークショップを行います。以上、アートフォーラム JALHO の情報でした。アートフォーラム JALHO へのお問い合わせは電話番号 075-551-3131、 オープン時間は11時から18時、最終日は17時までとなっております。ギャラリー展覧会情報をお伝えしました。
今日いろいろなお話を、お聞きしまして、いつもならエンディングでまとめをするんですが、今日は、皆さんにもお約束した通り、もう一度、先生のお話をお聞きするということでエンディングはしないですか。涙見せずにさよならじゃないですけど、今日はさよならを言わないということで、したいと思います。次回放送は3月23日です。パーソナリティは石田城でした。また来月、さよなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。